皆さんこんにちは、 WM2.FM です。このポッドキャストは偶然にも本名の名前が同じナビとアステリアムの2人の機械学習エンジニアが毎週気になる話題をピックアップし、あれやこれやと楽しく雑談するポッドキャストです。
はい、それでは今週も始めていきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、では早速、今回の話に入っていければと思うんですけれども、今回はですね、まあなかなか皆さんリモートワークされている方気になってるとは思うんですけれども、雑談が全然できてないというところがあって、まあ、僕もアステリアムさんもそこがすごいペインに思っているんで、今回は雑談しようという回になります。はい、というところで完全フリートークで、まあ最近気になってることとかなんか面白いことあったらちょっとぜひぜひ話そうかなというふうに思っていて、まあ今回はこんなテーマにしてみましたという感じです。はい、じゃあ早速、はい、そうですね、アステリアムさん何か話題を提供いただけると嬉しいなと思うんですが、どうでしょう、何かあります？
はい、はい、そうですね、はい、僕はちょっと先週かな、今週先週にかけてちょっと2つぐらいトピックがあって、はい、で1つが結構以前から健康診断で、
はい、
お酒とかは特に飲まないんですけど、うんうん、肝臓系の数値があまり良くはなくですね、
はいはい
はい、でまあ原因はもう何ですかね、運動不足だったりとか、
うん、
あとはお酒を飲まなくてもこう、まあ、プリン体の食べ物を摂取すると、はい、まあそのいわゆる脂肪肝っていうふうに言われるもので、うん、まあ、肝臓の周りにこう、なんですかね、脂肪がつく、いらないものがついて、でそれによりこう数値が、血液の、数値計が悪くなるっていうようなものなんですけど、はい。
うんうん、
はい、で、それがですね、で、僕はちょっと定期的に採血とかして、
はい、
一応なんか定点観測みたいなのをしてるんですね。
うんうんうん、
で、それがですね、去年ですね、12月からちょっとこのポッドキャストでも、はい、ちょいちょい喋ってると思うんですけど、ジムに、うんうん、通い出してですね、
はいはいはい、
でそのジム通って、で先々週ぐらいかな、採血した時に、
はい、
だいぶ数値が改善されまして、
すごい、うん、
今までこう数値がちょっとなんですかね、この数値って大体なんか健康診断とかでもよくあると思うんですけど、
はい、
こう、
うんうん、
特定の項目の数値って幅があるじゃないですか。
ありますね。
例えば、うん、なんか10から50までは正常ですとか、
うんうんうん、
そういうのがあると思うんですけど、
はい、
でその数値が結構僕は高いものがあって、
はい、
でそれがもうずっとこう高いままをキープしてたんですけど、うんうん、それがこうジムで通ったまあ、おかげだと思うんですけど、
はい、
それがもう正常の範囲内に戻ってて、はい、
すごい、
そうそう、それもう相当嬉しかったですね。あれなんですけど。
なるほどです、はい、なるほどです。
そうそうそう、
なるほど。
そうなんですよ。で、別に前回の採血から、まあ、今回採血して間で、うんうん、
はい、
食べ物とかを別に食生活をめっちゃ抜本的に変えたとかは全然してなくて。でまあ、本当に唯一、うんうん、ジムに通い出したぐらいしか、
うんうんうん、
なんすかね、変えたことはなかったんですけど、はい、っていうのもあって、まあ、確実にこれは、うんうん、ジムで、なんすかね、こう定期的に運動してるおかげだなというのを多分、もう確信しまして、
うんうん、なるほどなるほど、はい、すごい、
っていうのでちょっとジムに通うモチベーションをさらに上げたというお話なんですけど、
いや、いいですね、はい、なんかすごいな。まあ、我々はよくデータを見てる人間なんで、ちゃんと数値で出てるとやっぱり嬉しいですよね。なんか、
そうですね。
うん。
いや、本当に。
なんか体調が良くなった気がするとか、そういう主観的なものじゃなくて、
はいはい、
ちゃんと数値として表現されて、これだけ良くなったってなった方が、モチベーションは上がる、人種だと思ってて。それはすごい、
そうそう、
いいですね。なるほど。
うんうんうん、そうなんですよね。だから日常生活においては別に特に異常はなくて、うんうん、
はい、
別にで今回の前と後で別に何も変わってはないですね、うんうん、振動差がこうなんだ減ったとか、
はい、
体調が良くなったとか別にそういうのは特にないんですけど、
うんうんうん、
ただ、そうですね、体の中ではなんか改善されてるみたいな、
なるほど、
のが、はい、
うん、
分かりまして、で、まあ、多分、まあ、今回まだ1回だけなんで、またちょっと今次回、
はい、
検査した時にも同じようなこう数値を保ってたら、
うん、
まあ多分間違いないなというか、再現性があるというか、なんですかね、うん、そうそう、運動の効果が持続できてるみたいなのあるんで、
うん、
まあ、そこは引き続きちょっと継続して、
はい、
でまた次回をどうなるかみたいなのをちょっと気になってはいるっていう感じですね。うんうんう
ん、なるほどですね。いや、面白いですね。確かに。やっぱりなんか普段健康で特に日常生活で異常がないからこそジムに通うモチベーションってなかなか上がらないですもんね。それこそやっぱり何か改善して、うん、目に見えてすごい良くなったってものが日常生活になければただジム行くって辛いだけなんで、モチベーション上がりにくいと思うんですけどやっぱりこういう血液検査みたいなのやってちゃんとその体の中の数値で良くなってるっていうのが分かるだけでやっぱりすごいですね。価値がありますね。なんか僕もまだちょっとジム通えてないんですけど、今後こういう運動するときになったら意味もなく血液検査やってもらって、なんかどこが数値良くなってるのかって見たいかもしれないですね。
はい、
うん、面白い。
そうなんですよ、うん、なんでちょっとそこら辺ははいやるのと、ただなんか周りにも結構こう同じような感じで数値、同じ肝臓系の数値が悪い人とか話聞いた感じだと、はいはい、
うん、
その人もトレーニングとかはやってるけど、
はい、
微妙みたいな人もいて、まあ、だから必ずしももちろん全員に当てはまるわけではないのかなと思いつつ、うんうんうん、なんかその人はですね、その後になんかプロテインを結構飲んだりしてたらしいんですけど、
なるほど、うんうん、
多分僕はそれを聞いてプロテインとかはまだ飲んでないんですけど、
うんうんうん、
全然、
うんうん、
だからちょっとそういうのももしかしたらなんかあるのかなっていうのはちょっと気になっていて、どうなるのかなって。
確かに。
そうそう、なんでちょっともう少し持続して、まあ次回も大丈夫だったらちょっとなんかプロテイン飲んだらどうなるかとかっていうちょっとなんか実験じゃないけど、はい、してみたいなっていうちょっと思って、やっぱなんか筋力こうなんかやっぱプロテイン飲んだらこう筋力はつくっていうじゃないですか。
うんうん、そうですね、そうですね。
なんで、そこら辺はちょっと、なんか筋力はつけたいなと思うんで、
確かに。
なんかプロテインはちょっと飲んでみたいなっていう気持ちはあるんですけど、うんうんうん、今はまだちょっと抑えてて。
なるほど、なるほど。確かに。
っていう感じですね。
なるほどですね。いや、筋肉欲しいですね、僕も。
やっぱ大事だ。まあなんか今若いうちは大丈夫だと思うんですけど、
うんうん、
特にこうなんですかね、まあ、40、まあ540から60とか、
そうですね、そうですね、
そのあたりになってくるとやっぱり本当に筋力がないと結構なんですかね、老化がやっぱ早まるとか、うんうんうん、まあその怪我した時にもやっぱりなんですかね、
うん、
こう治りが悪いというか、
そうですね、
そこで筋力がやっぱ怪我したりすると動かなくなるんで、こう筋力がやっぱりそこでガタッと落ちるらしくて、
うんうんうん、
まあ、そうすると一気にこう来るみたいなのがやっぱあったりするんで、
う
ん、
そうですね、結構なんか目に見えて違ってきますよね。やっぱり若い時にいっぱい運動してたりとか筋力つけてる方って、うん、まあ、50代60代70代になってもすごい若々しいですけど、
うんうん、
結構もう50、60になってもうなかなか動けなくなっちゃう方っていうのも結構いるので、まあ、そういう方が悪いってわけではないんですけど、やっぱりなりたいかなりたくないかで言ったらやっぱり若々しく生きていきたいんで、うん、
そうですね、これはあるし、うん、あとその年齢になってこうトレーニングってなかなか難しいじゃないですか。
そうですね、
どうしても、
そうです
ね、まあ、一回なってしまうともう体がそもそも動かないとかってあると思う、
うん
う
ん、確かに。
それになる前にやっぱり適度な運動、はい、別になんかガンガン筋トレしろとかではないと思うんですけど、
うんうんうん、
まあそれこそウォーキング、ランニングとか、
ね、
まあ適度な筋トレとか、っていうのをやって、
うん、
筋力を維持する。
はい、
まあ、どうしてもやっぱ加齢とともにこう落ちるのは間違いないと思う。
間違いない。
そこを維持するみたいなのは、はい、大事だなと思っていて、ちょっとそうですね、うんうん、僕は。まあ、まだそこまで将来を考えればまだちょっとあるんですけど、
はいはいはい、
それに備えてちょっと徐々にやっぱり、
うん、
ちょっと、はい、子供といっぱい遊べたりとか、孫と一緒にいっぱい遊ぶっていうことを考えると、
ね、うん、確かに、はい、確かに
筋力つけときたいなという。
つけ
とき
たい。そうですね。
ちょっとだいぶ先なんですけど、はい。
いやいや、大事だと思います、とっても。なるほどです。
はい。
はい、
という感じの、はい、うんうん、やつですね。
いいですね、素敵な話。
そうですね。まあ、あともう一つ、ちょっとまた、はい、後で時間があれば話そうかなと思うんですけど、はい、ナビさんの方はいかがですか？
は
い、
そうですね、僕の方からは、まあ、このチャン、ポッドキャストでもちらほら言ってたんですけど、まあ、英会話を頑張ろうかなというふうに思って細々と今続けていて、うん、でその中で一つなんかカランメソッドって呼ばれる英会話のその、はい、なんていうんですかね、なんかそういうメニューみたいなのがあって、それをやり始めています。で、カランメソッドってご存知です？聞いたことってあります？アステリアムさん。
いや、全然知らなかったです。
あ、本当ですか。なんか僕もまあ、英会話の、はい、トレーニングする前からは知らなかったんですけど、なんかカランメソッドっていうのは、まずその、語学学習の一つのそのメソッド、やり方の一つとして、挙げられていて、で、その上位概念としてダイレクトメソッドっていうのがありますと。いう感じです、
うん、
でそもそもこのダイレクトメソッドっていうのがその、まあ、あるその言語ですね、母国語じゃない言語、まあ、我々の日本人でいうと英語とか中国語とか、まあ、そういった言語を、まあ、習得するときにその会話を通じて、まあ、自然にその言語を学習できるように設計されたような、勉強法というものらしいですね、はい。でまあ、それをアレンジして、まあ、カランっていう方が、まあ、作ったからカランメソッドなんですけど、まあ、それは英語のみを使って英語を学習していく、でかつ、まあ、オンラインの英会話に最も適したメソッドというところで、結構そのオンライン英会話のところの、サービスでも結構使われているメソッドのようですね、うん、
はい、
はい、
は
い。でちょっと具体的な内容は、まあ基本的にはその会話をベースに言語を習得するようにするというところなので、結構話す必要があるんですね。でなんか方法としてはなんかウェブサイトにも検索していただければ多分いろいろ出てると思うんですけど、まあ、基本的にはもう話しまくると、ストップスタディングスタートスピーキングっていうキャッチコピーがあるらしくて、勉強をやめて話せみたいな、はい、はい、感じなんですよね。でだから結構なんか普通のその、英会話の、レッスンよりも4倍話せるようになるみたいなことを歌っているらしくて、で、まあ、結構その授業中のそのフリートーキングとか、あとはその沈黙とか、まあ、そういったところとかを一切与えずに、結構ストリクトリーな条件をすごい強いてるやつですね。面白いですよ結構、
はい、
はい。
これはなんですか、お題というか、
はい、
そういうのはあるんですか、事前に。こういうのをやります、
ね。そうなんです。あります、あります。ですね、まあ、ちゃんとテキストがありまして、その教科書に従ってやっていく形にはなるんですね。で、どういう、ルールというか、内容なのかっていうと、まあ、まずそのなんか、レベルチェックテストみたいなのがあって、まあ、そのカラーメソッドの中でもステージがいくつかあって、うん、まあ、まずはあなたはどれくらいのレベルかみたいなのを判定した上でやります。まあ、これ僕が使ってるのがネイティブキャンプというサービスなんで、他のサービスはちょっと違うかもしれませんが、はい、という感じなんですけど、まあ、そこで、まあ、基本的にその講師の人が、まあステージいくつかっていうのを決めた上で、まあ、そこから次のクラスでそのステージから始めていくっていう感じです。で、カランメソッドのルールとしては、基本的には質問は絶対しちゃいけないっていうのと、あとは教科書はあるんですけれども、はいはい、授業中には絶対見ないっていうところがルールとしてある。もう徹底的に話すっていう感じですね。で、
なるほど、
はい、でその後に、まあ、そういうベースの中で、講座の内容としては、その講師の方が早口で質問をする。でまあ、早口っていうのはネイティブレベルでのスピードで話すらしいんですけど、
はいはいはい、
もちろんステージによってその質問の難易度は全然違って、 まあ、初め の僕はあのステージすごい低いところから頑張ってやってるんですけど、もう本当にあの中学英語ですね、あの Is this a pen? とか、あの Is there anything picture in the room? とか、すごいあの簡単なあの質問が来て、でそれに対して例えば絵とかその教科書 はあの先生が見せてくれるんですけど、まあ、それに応じてすぐに間髪入れずに生徒側が答えるってことをやるって感じですね。なのでなんかよく英語で質問されて、それを自分の頭の中にね日本語で変換して、で日本語で答えを考えて、その日本語で考えた答えを英語にして話すみたいな、なんかそういう翻訳を挟むじゃないですか。それをやめるってことですね。もう英語できたら英語で返すみたいな。
なるほど。
はい。そういうのをやって、英語のを手に入れるみたいな。はい。そんな感じのメソッドのようですね。はい。
うん。いや、そうっすよね。いや、確かに、その、本当にそう、ネイティブレベルっていうか、まあ、はい、会話をこう、なんですかね、本当スムーズに、こうバーッとつなげていくってなると、いちいちこう本当に日本語に変換して、はい、それをじゃあ日本語でどう喋ろうかを考えて、
うんうん、
それを英語に変換してっていう、そのいくつかのステップがあると思うんですけど、それを挟んでると間違いなく、はい、遅いというか、
そうですね、そうですね、
っていうのはありますよね。
ありますね。
なんでそれを、でまあよくなんか本当に喋ってる、流暢に喋ってる日本人の人とかだと、はい、もう普通にそのナビさん今おっしゃられたような英語で聞いたらもう英語でそのまま返すみたいな、うんうん、
はい、
もう英語として捉えてるみた
いな、うんうん、
感じのを聞くんで、なるほど、やっぱそういうトレーニング、まあそのもちろんトレーニングを積まないとっていうかあると思うんですけど、うん
はい、
そういうのがやっぱ必要なんだろうなっていうのを改めてちょっと今聞いて感想として思いました。
そうですね、はい、結構やっぱり難しいんですよね。さっきも話したけど、そのに結構に中学英語ですごい単純な英語に対して質問ですぐ返すってなかなかやっぱり難しくて、で、まあ、なんか瞬間英作文に近いんですかね、なんかでそれをちゃんと、はいはい、すぐに発音までちゃんと正しく強制されるので、すごい鍛えられるというか、めっちゃ疲れますね。
なるほど。それなんか発音が例えばちょっと間違ってるとかだと、
はい、
その回答した後にこう指摘されるみたいな感じなんですか？
それそれそれです。指摘されますね。はい。
なるほどなるほど。で、あとなんかもしこう回答が出てこないみたいな、なんか詰まっちゃうみたいな時もあると思うんですけど、はいはい、
うんうんうん、
そういう時はなんかどういう感じになるんですか？
ですね、そういう時はですね、講師側の方がリードしてくれますね。例えば、Is this a pen? って質問されたときに、It's a みたいな感じで、先生の方で少し話してくれるんで、まあ、それの流れに沿って、はい、It's a pen とか、はい、
なるほど、
言ったりとかしますね。はい、
誘導してくれる
から。それそれそれです。
なるほど。
うん、結構面白いですね。
なるほど。いや、素晴らしいですね。いや、以前から、ナビさんが、英語学習で、はい、多分まあ去年からずっと取り組んでるっていうのを聞いてたんで、
うんうん、
はい、もうすごい継続しててまず素晴らしいなっていうのがあって、
いやいや、
いや、うん、
そうですね、いいですね、
やっぱ始めた当初と比べてこう、はい、自分の中でちょっとはできてるなとか、はい、そういう感覚ってありますか？
ああ、そうですね、まだまだではあるんですけど、でもなんか英語で話すことに対する抵抗はなくなったかもしれないですね。なんか 今まではそうですね、なんか間違ってたらどうしようとか、なんかこの時どういう表現でやんなきゃいけないんだっけっていうふうに思って、はいはい、なかなか話せないみたいなのがあったんですけど、なんか結構開き直るじゃないですけど、まあ、別に文法めちゃくちゃでも言いたいことを言ったりとか、あと意外とボディーランゲージってパワーがあってそれで割と通じたりとかするんで、なんかそこに対するすごい億劫と思う気持ち、なんかうんっていう気持ちはなくなって、結構英語でパッて喋れちゃうようなところはあるかもしれないですね。でも合ってるかどうかは分からないけど、
確かにそれだけでもいやでもそうっすよね、そういう抵抗感がないのがすごい、
う
ん、
そうですね。
そうですね。最初もしそういうふうに感じられたところで言うと、はい、すごい成長っていう感じです、
ね、
うんう
ん。成長は感じますね。はい、まさにあのさっき の, あの健康のところじゃないですけど、成長やっぱり感じれるとすごいやっぱりやる気は上がってきますよね、成長というか改善というか、
うんうんうん、
なんで
そうっすよね、うん、確かに
やっててよかったかなと思います、うん、
そうそうそうっすよね。なんか特にこう始めたてってやっぱりあのレベルが低かったりとか、
うんうんうん、
なんですかね、あの改善できるポイントがいっぱいあるから、こう最初ってこうやったらもうそのまま結構ガンと上がったりするじゃないですか。
そうですね、
だから結構、
うん、
そこであのこうモチベーションになって、
うん、
あの継続まで習慣化みたいなところまで
行
くと結構もう、はい、あのどんどんこう上がっていくと思うので、
うん、
そこはそうっすよね、やっぱなんか伸びしろがいっぱいある分、
はい、そうですね、
やれることがあって、お継続も目に、うん、あの数値の変化というか、
はい、
あの感覚の変化が出てくるから、
うん、
続けやすいモチベーションになっていい流れが、
そうですね、
そこであのちゃんと構築できれば続けていけそうですよね。
うん、いけそうですね、うん。本当にそう思います。いやでも本当になんか中学英語って舐めちゃいけないなってすごい思って、やっぱり難しいですね英語って。やっぱり。うん、分かるのと話せるのはやっぱり運命の差があるなってすごい思うんで、うん、やっぱりあのちゃんと舐めずに中学英語だからといって舐めずに、はい、話せるようになりたいなと、はい、常日頃思ってるって感じです、うん、はい、な感じですね、はい、
いはい、ありがとうございます、
はい、
はい、
そしたらじゃあもう一個のステレオさんの話、
ね、はいはい、そうですね、あの、はい、時間ちょっとあれですけど、うん、はい、簡単に話していくと、
はい、
ちょっとあれですね、あとはあの先週かな、あの iPhone をちょっと新調しまして、うんうん、iPhone15 を買ったんですね。
はいはい、
はい、
いいですね。
というあの話なんですけど、うんうん、あの以前までずっと iPhone SE ちっちゃいやつですね、はいはいはい、あれを使ってて、うん、でもう多分3年ぐらい経ったんですかね多分、うん、で、もう結構電池のやっぱ充電の減りがめちゃくちゃ早かったりとか、
うん、
あのよくあると思うんですけど、なんか劣化具合とか見れると思うんですけど、
ありますね、
もうなんかフル充電しても、うん、あのなんか 80% ぐらいとか、それぐらいしか多分
なるほど
充電されなくて、
うん、
そうそう、で、まあ、そのなんだバッテリーを変えようかなみたいなのはぼんやり思ってたりはしたんですけど、
はい、
で今回そのそもそもなんか買い替えたみたいなところで言うと、うんうんうん、あのそもそもはこうなんかプラン変更をしに、あの僕はドコモを使ってるんですけど、
はい、
あのドコモショップとかに行ってこうプラン変更しようとしてたんですね、
うんうんうん、
で、あのまあ在宅ワークであのなんですけど、
はいはい、
アハモを契約してて、アハモって結構まあ、20ギガぐらいまであと使えるっていうのがあって、
う
ん、
そうですね、
ただ在宅してるとそんなに使わないんで、
確かに、
あのもったい無駄だなっていうのは正直あって、
なるほどなるほど、
で多分あのなんかもうそういう、そうそう、スマホとかそういうのにめっちゃ、うん、あのなんですかね、節約してる人からすると僕はなんか、はい、あの情弱っぽい感じがあるんですけど
そんなことないですよ、
そうそうそう、でもなんかまあそう、それを使ってて、
うんうん、は
い、でそれからあのイルモっていう新しい契約プランがあって、はい、でそれで、しようと思って、
うんうんうん、
でプラン見てて、で、
はい、
プラン自体は多分1000円ぐらい安くなる感じだったんですよね、確か、
なるほど、はい、うんうん、
でめっちゃ安くなるなと思って、
はい、
で見てたらでたんですけど、で妻もまあちょうど、まあ、一緒にプランを変更っていう感じだったんですけど、妻の方はもともと携帯を、はい、買い替えたいっていう感じの、
うんうんうん、
ずっと言われていて、
はい、
で、まあ、妻は11 Pro とかかな使ってて、
はいはいはい、
まあ、僕よりは多分新しめなんですけど、
うんうんうん、
はい、まあなんかそろそろ買い替えたいみたいなのがあって、で、まあ、じゃあもう買い替えずっと言ってたから、
うん、
まあ、買い替えたらみたいな話で言ってたら、うんうんうん、なんかまあ、ショップ行ったら分かると思うんですけど、まあ、絶対旦那さんはどうですかって言われるって思うんですよね。
言われますね。言われますね。
そうそう、で、はい、そう、それにもうまんまと、乗っかって、で、そう、まあ、もともと僕は例えば、全然電池とか不満がなかったら、まあ、買い替えてなかったと思うんですけど、うんうん、
はい、
まあ、電池変えるか、結局、電池変えても、まあ、多分、 1、2年とかでまた、
まあ、その場しのぎ感
で乗り換えるかってなると、そうそうそうなんですよね。その場しのぎ感があったり、まあ、あと今最近データとかものすごいリッチになってきて、やっぱりどうしてもあの容量っていうかもありますし、あの処理能力的なところですかね。
はい、
まあ、やっぱり追いつかなくて、ちょっと動作がもっさりするとか、いろいろあると思うんですけど、まあ、それも踏まえて、新しいのにするかと思って、
で、
まあ、はい、買い替えたみたいな感じですね。そうなんですよ。
なるほど。
まあ、でも、あの買えて、まあ、もちろん、トータルの値段は上がったんですけど、あの
うん、
本体代とかがもちろん加わるんで、まあ、とはいえなんかめっちゃ携帯もあの以前より軽くなって、今回の15ってあのチタニウム使っててめっちゃ軽いなっていうのが、はいはい、
そうなんですね。
あって、それはすごい、はい、嬉しいなっていうのがありましたね。
なるほどなるほど。
まあ、あとなんか今回ホーム画面もちろんないんで、あの初めてなんですけど、ホームボタンか、
ホームボタンが
ないと、はい、フェイス ID でやるみたいなの
が、はい、
あったり
確かに
しますねっていうのと、あとなんか15はタイプ C、 充電ケーブルがタイプ C になった。
なるほどなるほど。
そう、そこが今まで全部ライトニングだったのを、
はい、
結構入れ替えないといけないのがちょっとありましたね。
確かに。そうかそうか。なるほどですね。いや、ホームボタンないのって最初結構びっくりしませんか？僕もすごいびっくりしたというか、なかなか慣れるのにちょっと時間かかって。
そうそうそうなんですよね。なんかつい押したくなっけど、あ、ないなみたいな感じに、
そうそうそう、
なりますよね。
はい、なりますね。あとなんかあのアプリ間の切り替えとか、ホームボタンだとあのダブルであ のやるものが、あれ最初どうやってやるんだみたいな、わかんなくて。
そうですよね。
いや、
そうなんです。なんかあのそう、動画とか YouTube とか見てて、こうなんかちょっと
はい、
なんか横にこうスライドさせたいなみたいな時になんか画面ごと動いちゃうみたいな、
はいはい
はい、何回かありました。
確かに確かに、
はい、
なるほどです。
そうそう、
いや、いいですね。
そういうちょっとあれは
あ
ったんですけど、まあでもなんかそうっすね、トータル QOL 的な、
はい、
ところは改善されたかなと思います。お金はちょっとあれですけど、
まあまあまあ、
は
い、でもまあ毎日使うものですし、まあ、やっぱり
でも、
まあ、いいものはいいっていう、はい、感じですね。
そうですね、いいものはもちろんあのこれなりに価値があるから、
確かに確かに、
当然なんで、はい、まあ別にそこはこう、そうですね、満足度はあるんで、
うん、
はい、またちょっとあのお仕事頑張ればいいかなはい、
なるほど
です。
いや、いいですね。なるほど、なるほど。いや、なんかこういう話聞いてると僕もちょっと変えたくなっちゃうんですけどね。うん、新しい。ちょっと羨ましい。うん。ですね、そうか。なるほどですね。
そうなんです。
うん。で、またあれですかね、今年も今度 iPhone16 みたいなの出るんですかね。まだ全然情報は来てないけど。
どうですかね、まあでも。毎年出てますもんね、新しいのって。
そうですね。なんかそのタイミングで15安くなったら買いたいなみたいな。全然あの最新機種興味ない派なんで。
そうですね。はい、いや、僕もあの14あったらと思ったんですけど、まあ、もう基本的にやっぱすぐ履けるっぽい。
うん、
みんなまあその考え
な
んで。
あ、なるほどなるほど。
はい。
そう。
すぐあの店頭からなくなったりとか、う
んうん、
あと
は、はい、
まあそういうこそ。中古ショップっていうか、ね、まあ、本体だけ売ってるところいろいろあると思うんですけど、
うんうん、
まあ、そういうところに行くと残ってると思うんですけど、はい、まあ、でもやっぱり
店頭だと確かに、
あの、
うん、そうそう、なるほど、
みんなもうそれ狙いが多いみたいです。
なるほどなるほど、ね、
新品で欲しいってなると、
うん、なるほどです。そうか、確かに。もう15も発売されて半年ぐらいになるんですかね、もしかしたら。なってくるとちょうどもう、
そうですよね、
はい、
う
ん、あの14からもう完全に15に移行しきってると思うんで、店舗側も。うん。
そうなんですよ。
なるほど。いいですね。確かに。僕も今使ってる iPhone が iPhone12 のミニなので、多分もうじき2年はもう経ってるのかな。だから3年ぐらいになると、確かにバッテリーに悩むことはあるのかな。いや、
でも、そうです
ね、なんかさっきもちょっとちらっとおっしゃってましたけど、その、アプリの容量とか、あとはその 写真とかいっぱい撮るってなってくるとデータの容量が半端なくて、でなんか僕今64ギガなんですけど結構パツパツですね。もう普通になんかアプリ入れたりとかするともうバッテリーというよりかはメモリ、うん、の容量がパンクしそうで、結構あの使わないアプリはアンインストールするとか、あとそういう、はい、そういうことをすごいちまちまやってるんでちょっとなーってのはありますけどね。
そうっすよね、
うん、
いやそうっすよ、
いや
そうなんですよ。なんでそうっすね、ちょっともしかしたら容量不足で買い替えてパターンがあるかもしれない
ですね、う
ん
う
ん、
そうですね。なんかやっぱなんだろうな、あの、うん、スマートフォン自体がすごい身近に感じられた反面、こういう乗り換えしないとすごい置いてかれる感があるというか、まあ流行に乗るっていうのはちょっと違うんですけど、なんか普通に日常生活がすごい不便になるレベルになってると、なんか、
そうですね、うん、うんうんうん、
っていうのがあって、うん、本当は僕は別にあんまり切り、あの、長く使いたい派ではあるんですけれども、なんか携帯使えたけれども、うん、そもそものアプリ、まあ、ソフトウェア側の問題で、あのどんどんリッチになっちゃって便利になる反面そもそも使えないみたいな、データの量の問題でとか、
うん、
なんかそことかはちょっと、
はい、う
ん、って感じはしますけどね、うん、まあ、別にこれを初瀬山さんに言ったところでっていう感じであるんですけど、はい、なんかどんどんレベルアップしていかないと、
そうそう、まあでもそうっすよね、よりリッチにやっぱなっていきますよね。
そうですね、
あ、まあ、処理速度の問題とか
も
そうですし、まあコンテンツのやっぱもうそれこそ画素数写真とか、うんうん、
はい、
あの、まあ、テキスト情報だけだともちろんあれだけどそんなにだと思うんですけど、うんうん、
はい、
その画像とか、まあ、アプリの性能を良くするとか、
うん、そうですね、
含めとやっぱり、はい、あの、うん、あんまり古いやつだと、まあ、はい、動きが遅くなるとかはやっぱありますね。
そうですね、そうですね、まあ今に始まった話ではないんでしょうけど、でもなんかちょっと買い続けなきゃいけないっていう、なんかそういうのはちょっとああそういえばそうだなって今ふと思って、ね、はい、ありますね、
うんうん
うん、
そうなんですよ、はい、しかもまあ、あの今もうパソコン並みのあれですよね、
そうですね、
あの携帯ってこう iPhone とか、
確かに確かに、
値段とかも
いや本当そうですよ。
そうそう、すごい、うん、金額が10万超えとかするんで、普通に
そうですね、本当下手なパソコンより高いですよね、全然、うん、
うん、いや全然高いですね、うん、本当に、そうそう、
いやすごい、
なんで、うんうん、そうそう、うん、なんで、はい、もし買い替えの際は、はい、
そうですね、
そこら辺
は、
はい、
ありがとうございます。
という感じです。はい。
気になってきちゃいました。
はい、僕は。
はい。
そういうね、はい、あの、日常でしたね。
はい。
今週、先週と。
はい。いいですね。ありがとうございます。
はい、
お体も iPhone もアップデートしてるという感じで、撮って
みて。そうですね、あの。はい。人間も機械もアップデートします。は
い、いや、素晴らしいことですよ。はい、じゃあ時間もそうですね、いい感じになってきたかなというふうに思うので、はい、今回はですね、もう雑談という形でお互い最近気になっていることとか、最近起きたこととか、そういったことをざっくばらんにお話しするという時間でした。はい、それではまた次回お会いできればなと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。